皆さんこんばんは。ウェルネスサイトハイナチュラルを運営しておりますリカードナホミです。いよいよ来月からですねラマダン月という断食が始まります。で、断食について賛否両論がいろいろあると思うんですけれど、断食っていいんですかっていう質問をいろいろいただくことがあって、私は断食をして14年経ちます。で、断食1年に、30日はですね必ず断食を行っていて、その後少し、自分の体や心心身を、調整するために行ったりもしているんですけど、世の中にはですね、がんの治療に断食を取り入れている病院もあります。実際フランスはですね、私の知り合い、義理の姉のお父さんがもう助からないだろうと言われた血液のがんにかかって、断食という治療法をフランスで行ってですね、今はすごく元気になってですね、みんな驚きなんですけれど、そういった治療法に使われることもあります。ただ、どんな人が断食をしてどんな人は断食をしないべきなのかという、ルールっていうのがあります。それが、すごくね事細かく教えられている、断食法というのがあります。それが、イスラム教徒が毎年行っている断食なんですけど、その断食っていうのは今流行りの断食のように、何かドリンク、酵素ドリンクだったり、スープを飲んだりとかそういった断食ではなくて、本当に、日が昇っている時間だけですね、全く飲食をしないという、断食法です。ただ1日に朝暁という時間がありまして、日が昇る前じゃなくてね、その日が昇るもう一個前の暁という時間帯までに食事を済ませておくというような感じです。なので、ちょっと軽い食事、デーツとかそういった糖分をですねしっかりと入れるという教えがあります。で、日没ですね、なので日が暮れたら、また食事をすることができるんですね。なので日が暮れている間っていうのは、飲食をしてもいいんですけど、その日が暮れている間にそんなにねたくさん溜め込んで食べるみたいなことはできないので、大体、私たちがやっている断食っていうのは1日に、2回何かを食べるというようなことはしています。なのでですね、何日も、酵素ドリンクしか飲まないというような断食は一切行っていません。実際ですね、1ヶ月そういった断食をした人が周りに何人かいらっしゃいますけれども、その方はね全員皮膚のトラブルが起こったということで、それはなぜかというのは私はもう勉強しているので分かるんですけど、飢餓状態に陥れたんですよね、自分で自ら。なので、飢餓になることって、必ずしも日本では起こらないことだと思います。どれだけ貧しくてもですね、食べ物は食べる、機会があると思うんですね。ただ、自分でね自ら断食をして一切の食べ物を入れない、もう本当に水分しか入れないというようなことを1ヶ月も行ってしまうと、体はですね緊急事態になります。何が起こったのかということで、命を守るためにですね、体はいろんなものを手放します。なので体の外側である、肺とかも外側になるんですけど、粘膜の部分ですね、なので皮膚とかそういったところから、栄養をね届けないで、手放していくというようなことが起こります。なので髪の毛が抜けたりとか、がん治療をしている人はですね、その抗がん剤治療で髪の毛が抜けるとかそういった症状というか副作用があると思うんですけど、それはもう完全にですね体の中を飢餓状態にして枯渇させるっていうような治療法なので、もちろんですねその外側の部分を捨てていくというようなことが起こるわけですね。なので、断食も同じくですね外側の部分がすごいボロボロになっていくんですよね。なので、無理な断食、間違えた断食の方法というものが、巷の情報ですごくねありふれていて、それが流行っていて、しかも、そういった断食方法が、芸能人とかアイドルとか、そういったなんかインフルエンサーだったりとかがやっているので、あれはその断食をするためのセットみたいなものを販売したりしているのかな。ただですね、ああいった偏ったものをずっとね何日も何日も続けてやっていくとですね、すごくね体はもう何もしないでほしいというような状態に陥っていくので、もちろんその心身ともに無になるっていうと思うんですよね。で落ち着くっていう人もいると思うんですけど、あれは結構ですね、 なんて言うんでしょうね、危険な状態に体を陥らせているので、流行りに乗っかって、自分がうまくいっている人と同じ状況になれるかというとそうではないんですね。自分の体がもうがんになりそうなぐらいボロボロに疲弊している人だったりとか、あとは慢性疾患がもう長く続いていて、花粉症とかアレルギーとか喘息とかアトピーとか、いろんな症状あると思います。生理痛があるとか不妊だとか、そういった人がですね、よりさらに断食をするようなことをしてしまうとですね、確実に体はボロボロになっていくので、その後ね、すごい長期間妊娠できない人とかもいらっしゃいます。生理が止まる人とかもたくさんいるんですね。なのでダイエット法というので皆さんやられるらしいんですけど、ダイエットをするためにですね、そんなにいきなり体をどちらかに傾かせるというようなことをすると、体っていうのは元に戻るのにすごい時間をかけないといけないんですね。で、元に戻らない人もいます。それはどういう人かというと、偏った健康法だったり偏った思考でですね、食べるものをなんていうのかな、すごく、ね、制限しているっていうのかな。なのでビーガンとかマクロビーとかもそうですけど、結構ね、偏った食生活になってくるので、断食した後にああいうね食事をしている人っていうのは肌の色がねすごく褐色化していて、ですごい痩せていて、皮膚がね硬いんですよね。みんなそういう状態の人だと思います。で、外側の部分がすごくなんかこう硬くなっているというような状態かな。なのでふわっとした感じの人があんまりいないんですよね。うまくやっている人は非常にね綺麗な状態なんですけど、その自分がそれをやることによって、結果が良い結果が得られるのかというのを考えて、なので自分の体体質というものをきちんと学んだ上でやるのであれば、いいかなと思うんですけど、流行っているからという理由でやるっていうのは本当に危ないことなんですね。なので断食っていうのはですね、しっかりと栄養素を補えるその力があるかどうかっていうのもすごく大事です。なのでそうじゃない人っていうのがいきなり1ヶ月断食をするっていうのはとても危険なので、慣らしていかなきゃいけないわけですね。なので週に2回とか、月木の断食っていうのもあったりして、で2日に1回の断食っていうのもあったりして、いろいろ断食っていうのは方法があるんですけど、その、断食もですね、確実にその1日何も取らないとか、何日もですねドリンクのみで過ごすとか、そういうやり方をやってしまうと体は確実に傾きます。なので真ん中の中央に持っていくことが目的なはずなのに、傾かせていくっていうね、そういうやり方をしてしまうと、体っていうのはボロボロになってしまうので、何が言いたいかというと、私たちの体は植物も同じで、自然を見るとよくわかると思うんですけど、限界が来ると手放すということをやるんですね。なので体の中でもうこれ以上は無理だというふうに、判断をすると手放していきます。なので体の外側の部分が栄養が回らなくなってくるので、爪だったり皮膚だったり髪だったり、そういったところがボロボロになっていくんですね。でその外側が一番ボロボロになってほしくないわけですよね。私たち人間というのは綺麗でいたいので、見た目が綺麗でいたいというのがやっぱり皆さんあると思うので、そこがボロボロになってくるとやっぱりすごいストレスをかけてしまうんですね。なので外側が綺麗じゃないということはすごく人にとってはストレスになってしまうので、さらにストレスをかけるとコルチゾールというね、ホルモンが出てきてしまって、まさにですね、もう本当に飢餓状態というのを自分で作るというような状態を、起こしている方がとっても多い。なのでこれ断食だけじゃなくて、過度な運動をしている人もそうなんですね。ピラティスとかもマシンを使ってものすごい筋肉をつけるっていうようなやり方があると思うんですけど、あれも実はものすごいね、負荷をかけているので、かなりの健康状態な人じゃないと、ああいうね、なんていうのかな、スポーツっていうのは実は逆効果なんですよね。なので、綺麗な体を作りたいのであれば、ストレッチですよね。体の、なんていうのかな、筋肉ではなくてそのもっと内側の部分を鍛えるっていうか、その ほぐしていくっていうような感じなので、鍛えるっていうよりかはほぐしていかないと体っていうのは綺麗な 体型にはなっていきません。なのでまあボディービルダーみたいな、ね、体型を目指しているのかっていうぐらいですね、バキバキにスポーツをですねしてしまうと、まあ、体がガチガチに固まっていくので、まあ、ああいった筋肉質な体が出来上がるんですけど、もっとねふわっとした女性なのであれば、まあ、ふわっとしたですね内側からこう輝きがこうなんていうのかな、現れてきて、まあ、何歳になってもですね、ふんわりとした触りたくなるようなっていうのかな、自分でもこう見ていて触りたくなるような肌であったりとか、その肉質であったりとか筋肉のつき方であったりとか、そういったものを目指すのであればですね、はい、本当にスポーツと過度なスポーツや、過度につける筋肉だったりとか、あとはまあ断食とかですね、まあ、そういった傾かせるようなことっていうのをなるべく避けるのがポイントになっています。はい、ということで、皆さんですね、こういった、学びをぜひともですねしっかりと身につけていただきたいなというふうに、思う方がねすごく多いなと思います。なぜかというとやっぱりねこう質問をいただくんですけど、その質問の回答に対して読んでいるのか読んでいないのかわからないというような、さらに質問をね同じような質問を返して、来てしまう方っていうのは結構いらっしゃいます。なぜかというとですね、質問をして答えをもらうということにすごく慣れてしまっているんですよね。なので学校で 1+1 は2ですかって聞いた後に、本当に 1+1 は2ですかって聞いているようなものなんですよね。 1+1 は2っていうのはもう全員知ってることなんですけど、それをもっとね確信をつけたいっていうような感じですよね。はい、じゃあ 1+1 は2なのかどうかを本当なのかどうか知るためには実践してみなきゃ分からないんですよね。1と1、1つのものと1つのものを足して2つになるかというのを確認すれば分かることなんですけど、その確認をすることがないので、また1週間2週間後に同じ質問をね言葉を変えただけで全く同じ質問をするっていう人もやっぱり中にたくさんいらっしゃいます。それってですね、私がまだ今いるので、それを、まあ、答え続けることが優しいのか優しくないのかっていうのを考えた時にですね、私がいなくなった時にこの私という相手を誰かに変えなければいけませんよね。で、その替え玉みたいな人がたくさんいるのであればいいかなとは思うんですけど、もしいないのであればですね、自分で知識をつけていかないと、もし私がいなくなった時にとっても大変で困るというような状況に陥ってしまうので、まあ、ぜひですねこういったブログラジオだけでなくて、まあ、講座も受けていただくとすごくね身につきます。で、まあ、講座もですねただ聞くだけではなくてメモを取って、で何回もね授業を聞くっていうのがとても大事です。まあ、本もですね一冊をですね一回読んだだけで内容がうまく入ってくるかというとそうではないと思うんですよ。3回とか4回とか読んで、たくさん読んだ後にいろんな情報が頭の中に入って執着するというようなことになりますよね。暗記もそうですね。暗記ってすごくね大事で、本当にね暗記して答えられるようになるまで何回も何回も頭にこう焼き付けるというようなことをするじゃないですか。それと同じで、健康情報っていうのは一回聞いて聞き流して終わりになってしまうと自分の身にはつきません。ただ学んだ感じになっているだけっていうのかな、はい、なので本当に自分の私生活にね落とし込んでいきたい、自分が、そうだな40年とか50年とか経った後もめちゃくちゃ綺麗な状態で、もう20歳ぐらいの肌の状態でいたいというのであれば、もうまさにですね、しっかりと学んでいかないと、なかなかね、やっぱりかいつまんだぐらいの情報だと、まあ、私生活に落とすことはできないと思います。はい、なので、まあ、こういったね、ラジオを聞いていただくのもいいですし、まあ、ちょっと軸のね、講座っていうものをね、一回受けてもらうと、まあ、学びのスピードとか、どこから学べばいいのかとかも、だんだん分かってくるようになると思います。あとは、ストーリーで毎日ね、いろんなことを上げているので、まあ、インスタのストーリーも、毎日チェックしてもらえるといいかなと思います。はい。ではですね、皆さん、良い一日をお過ごしください。講座をね、学びたい方は、概要欄にリンク先が貼っておりますので、そちらからご覧ください。